注視されると良い。トライに成功した選手は味方の選手たちに向かって感謝の意を込めて頭を下げているのが普通である。1975年、評論家ムシアケ・アロン。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今夜のゲスト、専門誌ラグビーマガジン編集長おなじみの田村和弘さんです。トップリーグが開幕したということでお迎えしました。お楽しみに。まずはこの1ヶ月を振り返ります。トップリーグ、約1ヶ月遅れで20日に開幕しました。来季からは新しいリーグに移行するために、トップリーグとしては最後のシーズン、最後のトップリーグです。16チームを紅白2組に分けて、総当たりリーグ戦を行った後にノックアウトステージ、トーナメントに移ります。決勝は5月23日です。ワールドカップやリオデジャネイロオリンピックでよく走ったパナソニックのスピードスター、福岡堅樹、順天堂大学医学部に合格したと自ら発表しました。大学ラグビー早稲田が新しい監督を発表しました。ヤマハ発動機のスタンドオフとして名人マエストロのようにゲームをさばいていた太田尾達彦、現在はコーチングコーディネーターが4月1日付で新しい監督に就任します。相良波夫監督、手腕を発揮しましたけれども退任します。2023年ワールドカップフランス大会、日がつけばこう迫ってきますけれども、試合日程、会場、ワールドラグビーから発表されました。大切な情報は、各チームの登録メンバーが増えて試合の間隔が空くと、より空くということです。これは要するに選手の健康に留意したということだと思います。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き咲くれそう。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ベースボールマガジン社ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんにお越しいただきました。おなじみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
念のために経歴を。1964年10月21日熊本市生まれ、鹿児島中央高校野球部、早稲田大学では、昨年ですね、90周年を迎えた GW ラグビークラブに所属していました。ポジションはフッカーです。週刊ベースボールなどを担当して現職ということであります。で、今日トップリーグが開幕した、開幕できてよかったと、ほっとしたというのが実感ですけれども、トップリーグについて特段テーマは決めずに話していきたいと思います。開幕を迎えて、そしてその試合が行われて、編集長としてはどういう感想というか。
まずはほっとしたっていうのがありまして、今回20日21日が開幕だったので、ラグビーマガジン毎月25日発売なんですね。
そうそうした。
これは入れないとやばいということで1日だけ26日に発売日ずらして、そこ入れようって言ってたんですね。でもギリギリになって、万が一やらなかったらどうしようどうしようって、そのことばっかり考えて日々を過ごしていました。もう十何ページですよ。
一応そのプラン B はあったんですか？プラン B
全くないですね。
私はJスポーツでパナソニックとリコーの解説をしたんで、この試合はもちろんライブでじっくり見たんですけれども、その後こう映像でいろんな試合を見て、やっぱり面白かったですね。
いや、本当に久しぶりにね、選手たちがね、生き生きしてて、ちょっとプレーシーズンも長かったので、みんな体調もいいじゃないですか、正直言って。なので本当準備もできてたし、面白かったです。
例えばパナソニックでフランカの布巻俊介 もちろん実力者なんですけども、ジャパンにもあった常にこう負傷をこう抱えているようなところがあって、うん、体調との勝負みたいなところがあるけど、非常に体にキレがあって、それが一つの象徴だなと思って、うん、こう割としっかり準備できて、うん、むしろその、うん、そういうことなんですかね。だから
そうですね、うん、私はクボタ、サニックス、うん、それとサントリー三菱重工行ったんですけど、はい、もうサントリーの立ち上がりとか素晴らしくて、うん、これどこまで行っちゃうんだろうなっていう感じがあってまあ、もちろん、ね、三菱だって力があるので途中で停滞しましたけど、やっぱりこう仕上がり、気持ちが入ってる、うん、本当に準備ができてるって感じがしましたね。
本当サントリーの月並みな言葉で体にキレがあるというか。
そうでした ね、はい、うん、特に中村亮斗キャプテンの、ね、うん、反応が、うん、良くて、自分でもいけるし、ボーデン・バレット選手が行くとそこにピタッとついてるんですよね。そ
うそう、中村亮斗なんていうのはワールドカップでこう広く知られたわけですけれども、あの時よりまたさらに
のように思いました、ね、
伸びてるというか、はい、こう成長してるというか、はい、進歩してる、はい、そういう印象があった。であとボーデン・バレット世界最優秀選手にもこう叱るべき機関から選ばれたことがある、うん、俗っぽく言うと世界最高の選手の一人ですけれども、うんうん、力を発揮してね、
いや本当に軽やかにグラウンドにいるんですよね、うんうん、で常にキョロキョロしてるし、うん、みんなに声かけて、うんうん、でそんなにボールが来ない時は本当にスースーってふわふわしてるんですけどボール来る時はパッて言ってね、
これあるね酒場の友、ラグビーの友が言ってましたね、お客さんという感じもしないし、うん、手を抜いてるって感じもしないという、普通にそこにずっと見てきたボーデン・バレットがいたっていう、うん、
性格もいいらしいですよ。
あ、そうそうですか、
私の知り合いがたまたまこうアディダス の、うん、ラグビーの担当していて、ボーデン・バレットが着いた時に、うん、今回じゃないですよ、その前かな、うん、着いた時に空港からなんかサントリーがどっかまで連れていく役になったんですって、うん、ですごいその人は緊張してたんですけど、すごいフレンドリーに話しかけてきて拍子抜けしたって言ってましたそれぐらいいい人だ。
初対面の異国の人を緊張させないという大物、
ね、普通だったらね長旅でね、うん、多少機嫌が悪いような気もしますけど、うん、全くそんなことなくて、うん、パートナーの写真見せてくれたり、すごい気さくだったって言ってました、
でやっぱりこう懐が深いっていうかね、何があっても選択肢が2つ3つあるような。
本当ですね、加速がすごいですね、うん、抜いていく時の、うん、あれに周りもねちゃんとついていけるのが、うん、本当練習してきたんだなって気がしましたね。
あと、サントリー11番でしたか、テビタリー。
テビタリーすごいですね、
あれちょっと光を放ってましたね、
はい、5トライですよ、
相当こうやっぱりスピードが、まあ、スピードがあるのは知ってましたけれども、スーパーラグビーなどで、
ね、自信満々ですね、本当自分でもって、うん、まあ、いいのかっていうぐらい勝手に走るしディフェンスはちょっと弱そうに見えましたけど、でもあんだけアタック力があると良くて、うん、ミルトン・ヘイグ監督も彼はニュージーランドから日本に戻ってきた時にすごくフィットしてたと、うん、だからよっぽど練習してきたんだろうなっていうのが分かったし、なんかもう10年間見てるんですって、18歳の頃からでプロ意識もあるし今後が楽しみだと言ってましたね。
活躍しそうな、うん、他にこうサントリーでなんか印象に残った選手、出来事はありました？
中野翔吾、うんうん、早稲田の時はね強いセンターでしたけど、今回はウイングで出て器用にパスもしてたし、うんうん、自分で長く走り切ったのもあったし、うんうん、ウイングでも十分いけるなっていう気はしましたね、う
んうん、やっぱりこう捕まったとね、うん、もう一踏ん張りできるんで。
そうですね、
うん、結構早いんですよね。
早かったですね
加速があってこう、うん、大物だなという感じはしましたね、うん、
やっぱ世界のスターが入るとこうチームがこう明るくなるなって気はしましたね、
うん、あ、私はパナソニックワイルドナイツもやっぱりみんな調子が良かったと思ったんですけれども、うん、センターの、ね、ディラン・ライリーってい こう選手、若いです、23歳、うんうん、オーストラリアの U20 の経歴あるけれどもそれ以上の経歴のない、昨年の試合もこう登場してましたけど、その時もすでに活躍してましたけれども、改めてこの人は将来性あるなと思いましたね。資料だと187センチ102キロ。まあ、巨漢ですよね、日本の感覚で言うと。しかしその抜き方っていうか、狙いをつけるところが、日本の体の小さい、一生懸命工夫を凝らして努力してる大学生みたいな感じで、自分はこういう体格でこのスピードだから、こういうとこを抜くしかないっていうようなところをスッと入ってきて、で抜きにかかるとき小股でこうすり足で、なかなかいい選手で、こういう選手どこで見つけてくるんですかね、やっぱり。
そうですね、本当インターナショナルじゃなくても、うん、こう日本に来てね伸びていく、うん、日本のラグビーにフィットする選手っていますよね、うん、まあ、サニックスというとボス綾子とかね、うん、やっぱ彼とかも全然地元じゃ無名でしたけど、うん、日本にね来て輝いてるし、うんうん、ベン・ガンター、パナソニックね、彼もそうですもんね。
それとまあ ある意味対照的にパナソニックロックでジョージ・クルーズという、うん、まあ、イングランド代表のキャップ45ですかね、うん、でブリティッシュ・アンド・アイリッシュ・ライオンズの経験もある、まあ、大物ですね。198センチ123キロか、うん、ラグビーマガジンのデータではそういうことになってますけれども、うん、この人がベテランで、で北半球のまあ大物って珍しいじゃないですか、はい、こうトップリーグ、イングランドのロックってやっぱイメージがあって、まあ、象徴ですね。イングランドの方は大きくてパワーがあって、でもちろんそういうところもあったけれども非常にこうトップリーグにも馴染んでるというか、いい選手だなと思いましたね、うん、で本当の前盛は過ぎてるかもしれないけれど、ピークは明らかに超えて、まあ、最後日本に来たっていうなんか印象じゃなかったですね、うん、もう全然現役の、うん、でラインアウトがやっぱりまあ高いし上手いし、あの手首がこう柔らかいっていうか、うん、キャッチして相手が絡んできた時でもこうハーフに綺麗にこうボールを供給する、やっぱりいい選手だなと今日多分これを何回も言うと思いますけど、ね、思いましたね。なんか他にこうなんか印象ありました、いろいろ。
久保田が調子良かったですよ。あのプレシーズンマッチから成績も残ってましたけど、うん、実際の試合もフォワードが圧倒して危なげなく勝ちましたね、うんうん、
久保田はサニックスか、はい、宗像サニックス戦、はい、43対17千葉の成田ですね。この競技場はどんな感じですか。
ここはあのセブンズがよく合宿とかで、うん、はい、使ってるんですね。で成田駅から歩いて、うん、京成成田とか、はいはい、JR 成田駅から歩いて15分ぐらいのところで、うん、まあ、あの見やすいかと言われたらそうでもないんですけどでもまあ地元にもこう、うん、成田チャオズっていうクラブチームがあったり、うん、割と熱心なあの地域なので、うん、定着するんじゃないですかね、うん、久保田ではマルコム・マークスがやっぱすごかったですよ。
もう勝ち負けもどうでもよくなってきて、なんか
本当ラグビーがねやってるだけで
いいシーンを語りたいなっていう、いい選手、
あ、よかった、
マークスね、私もちょっともう映像では見ましたけど、うん、これやっぱりナンバーエイトみたいですね、
はい、本当に
ナンバーエイトがもう一人いるような、
は
い、
軽やかに走りますよね、本当に、
うん、相手がちょっとこう自分のテリトリーに収まってたらもうなんか止めようがないような、
はい、でそのトイメンをやってるのがサニックスの熊本幸太って私学館大学ですよ。
これも語ってください、ちょっとしばらく、
ね、部員多分20人ないですよ
私学館大学対スプリングボックス
この辺がまたね泣けてきますね、本当にすごいですよ、
我々が語り合うとどうしても話がそっちに傾くですね、はい、いわゆる、まあ、パンデミックっていうんですか、こういわゆるコロナウイルスの、まあ、こういう出来事があってスポーツがねなかなかままならなくて、なんかこう素直な感覚として、なんか小さい競技場でそんなに多くない観客の前で試合するのもものすごくいいものだなっていう、なんか全て肯定的に感じるようになっちゃって、
そうですね、ね、あのまあ、成田のねあそこもまあ良、うん、かったんですけど、グレイグレードですね、はいはい、夢の島でやったら観客数950人、これまた渋いですよね
すごいすごいですね、
スコットランドでね、話題になりそうですよね、初戦950人
でも幸せな950人
と思いますよ、
本当に高校ラグビー大学ラグビーを見た時も感じましたね、なんかこう、うん、優勝への道のりというよりも一つ一つの試合がもう楽しみだし、うん、ああ無事行われて、うん、あ選手がもう力を発揮してたらそれでよしっていうような、うん、なんかそういう心境ですね今、私こういくつか自分が担当した試合ではなかったので、はい、映像で見たんですけど感動したシーンがいくつかあって、中島中島対決のがあったんですけど、
中島中島
神戸製鋼と NEC ですね、はいはいはい、で中島石レリ、はい、31歳186センチ125キロを、うん、中島大輝、はい、NEC のスクラムハーフ、うん、24歳、うん、共同キャプテンですね、うん、今サイズ調べますね、うん、ちょっと待って、開始2分50何秒でしたね、バーンって中島石レリにタックルするんですね、はい、で倒すんですよ、でペナルティー取る、
171センチ79キロですね、
あ、はい、本当にそれだけ差がある、あやっぱり、そしたら2人とも考えたら流通経済大学出身 で、はい、中島流経対決で、うん、やっぱりこの中島大輝っても体が丈夫な選手だなってのは知ってましたけれども、うん、改めてなかなか倒せないですよね、ハーフが
強火ですもんね彼はね、うんうん、
それとね今度はトヨタ自動車、はい、秋山大地、あ
ロックですね、
ロックあの帝京大学でキャプテンをして、あの連覇が途切れた時のリーダーですよね、はい、確か、はい、この人が192センチ110キロ、まあ、大きい選手ですけれども、はい、十分務めを果たしてましたね、
いい選手ですよ
改めて、
はい、タックル強いですもんね、
はいはい、それでマット・トットをやっぱりその倒すんです、開始5分に、うんうん、ゴール前でマット・トット、あのニュージーランドオールブラックスのキャップ25、うんうん、このフランカーの選手がバーンと来たら ドバーンってこう下にあの三浦翔吾ってあのプロップの選手が行って上にこう胸と胸を合わせるようにロックの秋山がバカーンってタックルするとシーンが消えるみたいにバタバタってこう、うわこれやっぱり秋山っていう選手は相当な力があるなと。あ、もともとタックル強かったんですか。
強いです、はい、提供の時から強かったです、そんなにね派手な選手はないですけど、そうそ
う、
はい、
でこう記者会見なんかのおとなしいようなこう印象で、でなんかね最後やっぱりそのあれだけ連覇を遂げたチームのそれがまあ途切れた時のキャプテンであるということで、なんとこう苦しそうなそういう印象を受けたんですけど、やっぱりこう一人の選手としてトップリーグに入ると相当なやっぱり逸材と思いましたね、それとねもう印象に残ったことを語り続けましょうヤマハ初土器ジュビロ、はい、ヤマハはまあ日野レッドドルフィンズとまあ対戦しましたけれども、花園ラグビー場、まあ、52対17で勝ったんですけども、あの試合でおなじみのヤマハのフッカー日野武が、はいはい、あのスクラム組んだ時にこう怪我するんですね、まあ、映像で見るとやっぱアキレス腱を相当深く痛めたかなという、まあ、情報その後知りませんけれども、結構軽くない怪我に移ったんですけれども、でそれまで意外と苦戦してたんですね、ヤマハ自慢のスクラムを含めて日野にこう非常に抵抗されてうまく運んでなかった前半でしたけれども、そしたら交代で江口という江口浩平という選手が出てきて、26歳京都の伏見工業高校立命館大学、4年目ですかね入社、
4年目です
よ、どうなるかなと思ったら大活躍しましたね、スクラムもピタッと止まる、そして前半の30分過ぎでしたかね、タッチライン際でボール受けてバーンとステップでかわして、フレッド・ヒュートレルっていう、
これも新しい人ですね。
この選手は僕あんまり情報ないんですよね。
これラグビーマガジンのね写真メーカーにも載ってないんですよ。
ああ、
ギリギリに入ったらしくて、
ヤマハのロック、はい、オーストラリアの若い U20 の経験が
12月の末にこう契約したと言ってました、
ね、ああ、でこの人がまあこの試合トライを重ねるんですけれども、この江口ヒュートレルのラインでもう一度後半も崩すんですね、こう同じような形で
分析できないですね相手ね、
本当にね、あのさっきのあの中島大輝スクラムハーフ、モータックルのこれもね、私の友人がすぐそういうことは面白いなファンの人はと思って、私にそういうなんかフレッシュな感覚が失われつつあるなこの仕事が長くてと思ったけど、中島大輝を見た時にアビコのファーデクラークだと思ったでこの江口を見たら、岩田のデインコールズだとこれまたこう楽しみが、確かにそういう感じですね、ステップが鋭くて生き生きとしていて、やっぱ出てきますね、あのヤマハのフロントローってのは、
鍛えられてますもん本当に、ね、みんなまた上手くなりたくてあそこに行ってるので、本当伸びますよねみんなね、
なるほどなるほど、話があちこち飛びますけど、なんか
ペレナラじゃないですか、
あ TJ ペレナラね、
TJ はすごかったですね、
NTT ドコモ、はい、勝ったんですね最後ね、
最後勝ちました、
キャノンに、
はい、もうすごいですね、チームをコントロールするどころか試合全体コントロールしますもんね、もうレフリーも含めて
なんかね
飲み込まれてますよね、
指さしてレフリーの目見て指さすと笛吹いちゃう
で、ふかしといて自分でねショート聞くからパンって速攻仕掛けますもんね、あれはすごいですね、
でこの速いテンポ、まあ、こう日本的なこうちょっとせわしないようなテンポ、でも平気でついてきて、さっさ放りますねやっぱり
なんか自分がやっぱり攻撃的なので、あのすごく日本 の、 あのテンポが好きだって、あのこの間今回ラグビーマガジンインタビュー載ってるんですよ、新しいの載ってます、すごく溶け込んでて、もう彼のこうリーダーシップっていうのが今チームを変えつつあるって、あのコーチの人も言ってましたね、
そのインタビューはした、
僕行ってきました、はい、
どんな印象ですか、
まあ、もうすごい彼もフレンドリーで、まずこの今銀髪なんですけど、心斎橋でやったんだって、
心斎橋ってのがいいですね、
ここ一番のカレーが好きだって言ってて、
いいですね、
彼ビーガンなんですよね、あのベジタリアンからビーガンになって、だけどここ一は大丈夫なんだ、あのちゃんと大豆肉を使ってるカレーがあるからっつって、
は
い、まあ、宗教上じゃないからまあね、まあまあ、あんまりこだわってないんでしょうね、
なるほどなるほど、
って言ってました、
へ、はい、しかしやっぱりこう一人オールブラックスのまあ中心的存在、まあ、リザーブで出てくることが多いけれども、やっぱり存在大きいですよね、
大きいですね、ミーティングのこの発言が、あのみんなをこう刺激するんです、あのヘッドコーチ、ヨハン・アッカルマンなんか言うと、なんでこのサインプレー使うんですかって言うんです、でこう言うと、じゃあこういうのもやりましょうかって、こうそういう提言するので、選手が選手としてここまで入り込んでチームに入り込んでいいんだって他の日本人選手も思う、自分のチームだっていうような、
多少それ範を示してるようなところも
ですね、
なるほどなるほど、やっぱあの アッカルマンという人はあの南アフリカのコーチで、はい、あの NTT ドコモの、うん、この人も非常に手腕を評価されている、うん、人なんですけれども、うん、スーパーラグビーのライオンズを勝たせた人ですけれどもね、はい、これもある人に聞いたんですけれども、うん、通訳の人にあの南アフリカの選手っていうのは、うん、ちょっと日本の選手みたいにコーチを非常にこう、うん、やっぱりこう尊重するというか、うん、選抜チームでこういろんな国の選手が集まった時に、うん、ロビー・ディーンズさんがニュージーランド人の監督で、うんうん、その時通訳についてた人が言ってたんですけれども、うん、他の国の選手はみんなロビーって呼ぶんですって、うん、で南アフリカの選手だけコーチロビーって必ず呼ぶ。だからちょっとそういうところにオールブラックスの選手が入ってきて、うん、監督どう思ってんのみたいなでも感じ悪くないんでしょうねきっと、ね、
全然悪くないって言ってましたね、は
あ、うん、私もこう一人の選手が影響を及ぼして日本のラグビーがガラッと変わるあるチームがっていうのはなんかこう、うん、ラグビーはそういうもんではないと思ってはいるんですけど、うん、結構変わりましたね
やっぱちょっと外国人選手の取り方も変わりましたよね、うん、昔はやっぱ突破できる選手とか、うん、あの大きいとかそういう選手だったのが、うん、最近はやっぱりこうリーダーを取るようになって彼がその考え方を変えてくれるとか、あのいい本当コーチ有名でなくてもいいコーチを、うん、連れてきてチーム強くしてもらうんだとか、うん、そういう風に変わってるのでだいぶ変わってきたのかなと思いますね。
なるほど、うん、それで一方で、うん、さっき言ったヤマハでやっぱりこう伏兵の復活の年が突然現れたり、うん、まあ、そうい う, こう機能というのもあって、うんうん、トップリーグには、うん、あの私パナソニックとリコーの試合見た時にやっぱ福井翔太、あの東福岡高校のキャプテンをして直接パナソニックに、まあ、プロとして入って非常に大学を経ないということで注目されて、この人がやっぱり成長してましたね、進歩していた、うんうん、強くなっていたし楽しそうにラグビーを自信を持ってこうラグビーをしていて、パナソニックであの顔ぶれと、うん、我々こう試合ばっかり見ますけど毎日練習するんですもんね、あの世界の大物と、うん、あるいは日本のトップクラスの選手と、うん、着実にこう力をつけてるなと思ったと同時に、うん、リコーで途中からフッカーに武井日向っていう、はいはい、明治大学でキャプテンをして、うん、まあ、1年目の選手ですね、うん、が出てきたらやっぱりボールをキャリーしたボールを持った時に、うん、決して大きな選手じゃないけどグワーッとこう、もうものすごい迫力でこう前へ出た、うん、そうするとやっぱりこれどちらの道も正しいなと思いましたね、うんうんうん、その高校の実力のある選手が大学を経ない選択肢をしたらやっぱりちゃんと成長してる、うん、もちろん、うん、しかし大学を経た体の小さいフッカーが大学でリーダーになってトップクラスを経験して大学のまあトップ優勝だとか準優勝を経験するとやっぱりこう即戦力としてこんなに力を発揮する、うんうん、ほぼ同年代で、あ、どちらも正しいんだって思いましたね、うんうん、ラグビーマガジン編集長田村和弘さんと、まあ、トップリーグの延期されていたんで、まあ、待ち望んだ開幕を受けて話しています。まあ、やっぱりこうジャパンの選手がワールドカップで本当にこういわゆる日本列島の顔っていうかね、非常に広く注目をされて、まあ、認知をされて、そしてさあトップリーグっていうのが、まあ、中断になってしまって昨年、そういう意味でも待望というかためがあるというかね、どうですかこうジャパンの選手たち。
やっぱ本人たちもみんなが待っていてくれてるっていうのもあるし、自分たちももう一回みんなの前で活躍したいっていう気持ちがあるので、やっぱ初戦から素晴らしくいいパフォーマンスを出している選手多かったですよね。まあ、その中でもパナソニックの福岡堅樹選手、彼もねトライも取ったしラグビーマガジンの表紙にもなりました、はい、で医学部にもね合格したってことで、
その開幕の日の試合が終わった後に本人が明かしたんですけども、まあ、最後になるってことですね、トップクラスのファーストクラスのラグビーを してる姿。
基本そうだって言ってましたけど、うんうん、やっぱりこう学校が始まってみないとはっきり分かんないので、うんうん、やれる限りはやっていきたいとは、去年の夏の話ですけどね、セブンズを引退する時の話ではそう言ってました、
うん、今こう職業を持ってる選手とはどっちかというとお医者さんとか弁護士とか、割とその資格を持った人が多いですね海外も。
そうですね、うん、今でもスーパーラグビーでフォースのプロップ、うんうん、トム・ロバートソンかな、うん、彼はシドニー大学の医学部で出てるので、現役が終わったらお医者さんですね、になるっていうふうに言われてますね、
うん、そうですね、
はい、
でまあジャパン、まあ、リーチマイケル、東芝はトヨタと大接戦でしたけれども、感じたのはそのプレーそのものもそうですけれども、リーチマイケルの存在が、うん、もうリーチマイケルがこの試合出ると、うん、久しぶりに暴れる姿を見られるっていう喜びが、トヨタの例えば今キアラン・リードという、うん、まあ、世界最高のナンバー8と歌われた人もいて、うん、あるいはマイケル・フーパーがベンチから出てくるオーストラリアの、うん、まあ、素晴らしいフランカーですね、うん、 こうリーチマイケルを語るとき、それ見るとき、こう自然にも同格なんですよね。こうそれがやっぱりあのワールドカップのやっぱりこう大きさだっていうふうに感じましたね。うん、他になんかこうジャパンの選手開幕節から印象に残ってる。
まあ負けましたけど、うん、キヤノンのスタンドオフ田村優、今年からキャプテンになりましたけど、うん、本当リーダーというプレーを見せたような気がしますね。うん、自分から仕掛けてもいったし、うん、落ち着いてゲームコントロールもしてたし、うん、春からね、キャプテンになってチームを変えてきた、うん、あの沢木新監督と一緒に変えてきたって言ってましたけど、本当そういうところは試合を見てても見られたような気がしますね。
うん、ああい こう田村優というのは自由な魂を持っていて、うん、なんかキャプテンなんかにこう枠を与えたら窮屈じゃないかなって最初ちょっと一瞬思いましたけど、うん、考えてみたらああいう人はもうそのものズバリリーダーにしたらまた、うん、こう変わらぬ力を発揮するんですね。
うん、あのまあ自由にやっていいって、うん、そのままでいいって言われたっていうのもあるし、うん、本当そのままやってるみたいで、うん、もうついてこい、うん、俺のレベルに合わせろぐらいの感じでやっぱりこうね力はあるし、言ったことはやるし、そう言いながら僕話聞いた時はやっぱりジャパンには届かないけど、うん、ちゃんとやっぱりキヤノンでは力があってこのチームのなってる選手ってたくさんいるんですよって、うん、そういう選手を僕は応援したいっていうので、うん、やっぱそういうのは多分態度にも表れてると思うので、ちゃんとまとめてると思いますよ。
う
ん、
それは分かりますね。うん、そういうところは非常に心が細かいというか、うん、こうそういうところありますよね。うん、でまあ沢木監督、沢木圭介監督、うん、この人もまたこうダイレクトの人でね、
そうですね、
こう裏のない人っていうか、うん、なぜ田村優を選んだのかキャプテンに一番うまいからって言ってましたよね、うん、会見でね、うん、まあ、そのものズバリ
田村優は本当は僕試合終わってみんなで飲み行ってどんどんチームを良くしたいんですけど、うん、この時代できないんですよねそういう意味で早く平和が来いって言ってましたよ。
いいですね。はい、あれなんか共通のいわゆるオンラインの記者会見がありましたよね。うん、はいはい、監督とキャプテン、はい、沢木監督、うん、田村優首相の、うん、あの時そのもちろん前後の文脈はあるんだけども、うん、あるフレーズで田村優が、うん、田村首相が、うん、前のシーズンまでは大学生の方が一生懸命やってるみたいなところもあったみたいな、もちろんその前後の文脈があるんですよ、うん、こうものすごい努力してる選手もたくさんいるとか、うん、だけどその一言を僕が聞いた時に、うん、普通これ前の体制の人が聞いてたらどう思うかとか考えるじゃないですか、うん、でそういうところがこうない、本当にこう素直に話す、うん、でそういう人って多分こう外国の大物の選手にも全くそうフラットに接していくだろうし、うん、そういうのって多分チームにとっていいんですよね。うん、そう思いました。あとまあ宗像サニックス直接見てレメキ、はい、
レメキがねやっぱりこう生き生きしてて、うん、今チームでももう兄貴的存在で、うん、若い選手とかにいろんなことを教えて、うん、一緒に自主トレやってって言ってましたけど、うん、やっぱ試合でもどんどんボールタッチすごい多いし、うん、自信持ってプレーしてるし、あのチームにすごくいい影響を与えてると思います。
うん、はい、私がまあ直接見て解説をしたパナソニックワイルドナイツ、もちろんジャパンの選手がたくさん並んでるんですけど、先ほど福岡の話もしましたけれども笑わないことで広く知られた稲垣啓太、かなりこう人気者になりましたけれど、うん、プレーは相変わらずひたむきな、うん、もう倒れたらすぐ起きる、うん、もう黙々と走る、いつもそこにいるって昔堀江翔太が稲垣が新人の頃言ってましたけどね、あいつはいつもそこにいるんです、うん、本当にそのプレーを黙々と続けていて、あやっぱり変わらないなこの人はと思いましたね。そしてあのフッカー堀江翔太ベンチから登場してあるこうシーンがあったんですけど、左タッチライン際でこうチャンスでボールを受けて前にこう2人大きな選手がいてどうするかなと思ったというと嘘になって、多分堀江翔太はここでステップを踏んでうまく間に入ってオフロードを通すなと思ったらその通りしましたね。でもあまりに簡単にやってみせるんでこうスッと流しそうになるけど、あれ相当難しいプレーあやっぱりこの人はうまいと思いました。でまあトップリーグ、まあ、始まったところなので上位あるいは優勝の予想っていうのも難しいし、まああんまりその気にならないっていうかただあの今度まあ約1ヶ月延期になった開幕が後ろに遅れたということでフォーマットも少しこう変更があって、
はい、そうですね、うん、まあ強いと思われてるところは本当に強いですね、うん、で去年下位だったチームがやるじゃないですか、うん、NTT ドコモにしてもそうだし NEC も頑張ったし、そう考えると本当に差が詰まってきてるので、順位は神戸製鋼とか、うん、サントリーとかヤマハとか、うん、パナソニック、うん、この辺が上には来るかもしれないですけど、うん、これまでよりは本当に接戦が多くなるんだとは思ってます、
うん、なんかそういう感じがしますね。やっぱり、はい、例えば開幕節最初の試合で大敗してるチームも、うん、もう少しこう同格に近づいた時突然いいラグビーをしそうな、
今シーズンはこれまでと違って、うん、セカンドステージがトーナメントに
入って、
そこにトップチャレンジの上の方も入ってくるので、うんうん、 もう何があるか分かんないかな、うん、まあもちろん本当にさっき言ったようなチームは上の方には来るでしょうけど、うん、簡単ではないと思うし、うん、それによってすごく面白い、うん、と信じてます、
はいはい、本当なんか私は一つ一つ楽しみたいなと、うん、そういう気持ちが強いですね、うん、まあ本当にこう不要不急なんて言葉があったけれども、はい、やっぱりスポーツラグビーってなくては困るし、うん、その喜びっていうのは伝わってきますね、うん、
で今年、うん、あのブリティッシュアイリッシュライオンズと日本代表、うん、まあ、今のところ6月にやれるじゃないですか、うん、やっぱここに出たいっていう選手はすごい多いんですよね、はい、もう何とかしてそこには選ばれたいっていう選手も多いので、うん、もちろんワールドカップに出た選手たちは絶対出たいでしょうし、うん、やっぱり今年選ばれたいという若い人もいるでしょうし、うん、そういう個人的な気持ちの強さっていうのも見てみたいですね、
うんうん、いつも言いますけどブリティッシュ&アイリッシュライオンズを試合するっていうのはオールブラックス、スプリングボックス、ワラビーズの選手でも12年に一遍しか機会がないんですね、うん、こう原則として、うん、でその時に自分が前世じゃなければ出られない、うんうん、本当にそういう意味ではもう格の高いジャパンがね、はい、その試合を、まあ、できると、
はい、
どうなりますかね、観客はまだわからないですね、その辺は。
ブリティッシュアイリッシュライオンズが活動をするんであれば、うん、まず日本がそのウォームアップゲームというかテストマッチでやれるっていう、うん、そこは崩れないらしいので、うん、彼らの活動があるかどうかですね、うん、どこでやるかはあんまり関係ないっていうふうには今のところ聞いてます、
うんうん、はい、でまあこうトップリーグ始まったところでもこれだけいろいろ忘れがたい場面とか印象に残る選手シーンがあるんで、横を歩いていくようなついて歩いていくような、ね、そういう感じがしますね。なんか
本当にこれまでのシーズン以上にこうラグビーの、ね、うん、ありがたさっていうか、うん、そういうのを感じてるので、うん、本当あの楽しみでしかないですね、うん、はい、
これであるまだ若いサラリーマンですけどラグビー好きな、もう楽しみすぎて楽しみすぎて声が裏返ってましたね本当に楽しみすぎてって言って、うん、なんか分かる気しますね、うん、ちょっとそのためがあった分、うん、ぐっとこうこらえてた分すごい分かる、まあ、今後もこの番組でその精神でお伝えしていきたいと思います。でまあ今日ラグビーマガジンの編集長田村さん来ていただきましたけど、ちょうど先に新しい号が発売されて、
はいはい、はい、2月26日に発売になっている GO は表紙が福岡堅樹選手ですね、はい、これ別冊付録で、スーパーラグビーの観戦ガイドもついていますので、姫野選手がねスーパーラグビーに行ってプレーするので、うん、観戦する時の、ガイドにもなるので、うん、ぜひお求めください、
今日は田村和弘さんラグビーマガジン編集長お越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア We Can。 西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
注視されると良い。トライに成功した選手は味方の選手たちに向かって感謝の意を込めて頭を下げているのが普通である。これは1975年平凡社カラー新書からラグビーへの招待っていうね、まあ、これこうファンの間ではちょっと伝説の一冊なんですけれども、その中に出てくるこの虫明アロムさんという、まあ、評論家ですね、詩的な文章を書く人でしたけれども書いてます、まあ、この本は本当にこう丁寧に作ってあるいい本なんですけれども、私はこの言葉を今思うのは、今このような状況でスポーツがなかなか思い通りに進まない、観客の自由、選手の行動の自由、いろんなことが制限されていると。しかしなんとかトップリーグが始まったと、その時にやっぱりこういう、こう非常に根源的というか原初的なラグビーのイメージですね、今本当にその通りなのかと、ラグビーは勝ったんだという意見もあるかもしれませんけれども、トライに成功した選手が大げさに喜ばない、むしろ仲間に頭を下げると、根源的な気持ちっていうのはなんかもう一回蘇ってくるような気がするというか、それをまた大切に感じるようになる、そんな気がします。この番組は放送の翌日からポッドキャストで配信します。ラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます。来週のこの時間に再放送があります。またパラビでも配信をします。次回は4月5日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する 西南商事の提供でお送りしました。